カラーディス。2012年10月25日木曜日午後9時41分頃収録カラーディス若でございますけれどもですね、ついこの間大学祭だった気がするんですが、もう10月下旬という事実に驚くとともに、ついに今朝僕は布団から出たくない病が発症してしまいました。寒い。
大学2年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。
あれでまして、こんにちは、カラーデイズ若でございますけれどもですね、まあまた寒い話を朝にして、まあ朝じゃないや、ポッドキャストのオープニングでやってますけれども、いやー、とうとう今日ね、今朝布団から出たくないぐらい寒くて、布団の中で30分ぐらいこもってました若です。はい。で、その30分ね、いつも若さん何やってんのって話なんですけども、大体この手元にある本とか、iPhone をいじってね、あー、今日こんなことあんだ、とかね、やったりするんですけれども。まあ、とうとう今日ね、寒くて布団から出たくないっていう感情をね、覚えてね。いやー、やばいね。そろそろ本当にやばくなってきたということで、今日も、もう夜ですけれどもね、家の中なのにまだ靴下履いてます。はい、寒いんだよ、もう。まだ暖房つけませんからね。はい、まだ暖房つけませんよ。はい、ね、今年はね、10月は少なくともつけたくないからね。まあそもそもまだつけられる状況じゃないっていうのもあるんですけどね。まあということで、まあ寒い話はこの辺で終わりにしましてですね、もう10月も下旬っていうね、この事実に俺はびっくりしたわね。だからこの間まで大学祭だったじゃん、本当に、マジで。気づいたらね、まあ、多分今年ももう2ヶ月っていうね。はい、まあ、年取りました本当に、はい、ということで、まあ、今日もお送りしていきますけれどもですね、まず最初に、告知です。はい、ということで、まず告知からいきたいなというふうに思います。本編に行く前に告知です。ちょっと連絡が遅くなりました。ポッドキャストでの連絡が遅くなりましたが、今週の日曜日にカラーデイズライブやりまーす。はい、久しぶりすぎてもうワロタっていう話なんですけども、前回8月に生放送しました。で、カラーデイズライブね、8月に生放送しまして、まあそこで函館旅行の前だったよね、確かね。前日だ、そうだ、前日に生放送してっていう感じだったと思うんですけども、以来9月はね、なんか知らんけど休みでやりませんでしたね。あ、そっか、若い一六ドトコムバージョン 3.0 のリリースがあったので、ちょっとそこでお休みをいただきました、先月。そして今月はあります、通常通りあります。最後のね、毎月月末の生放送カラーデイズライブ、今月は28日日曜日、今度の日曜日に、行います。はい。で、まあいつものお約束通りですね、日曜日の10時過ぎからお送りします。10時過ぎから開けて待ってますので、誰かコメントしてくれたらそっから番組がスタートっていう形なんで、まあお時間あるはぜひね、来ていただければなというふうに思います。はい。でですね、久しぶりの生放送なんですが、ユーストリームのね、ビジュアルっていうか、まあユーザーインターフェースが、ちょっと変わりまして、9月ぐらいからちょっと変わってましてですね、まあいつもユーストリームの方のサイトから見ていただいてる方、まあいらっしゃると思うんですけれども、ちょっと画面のレイアウトが変わって、ちょっと分かりにくくなってるかも分かりません。で、使いづらいと、ユーストリームの。ユーストリームのチャンネル、ちょっとなんかビジュアル超見にくいと。なんか使いづらいぞと思っている方はですね、カラーデイズのサイトの方 から生放送のページ行っていただくと、まあちょっと前のレイアウトに近い感じにしてあるので、まあもしちょっと見にくいという人はカラーデイズのサイトから見ていただければなというふうに思います。まあ変わんないですからね、別にね。はい、よろしくお願いします。はい、あ、カラーデイズのサイトはあれですよ、URL は www.color-days.com ですので、よろしくお願いします。左側に生放送というボタンがあるので、そこオレンジ色ですね、なのでそこをクリックしていただくと、いいかなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。はい、そして今月からですね、カラーデイズライブ、半年間にわたるあのね企画が帰ってきます。はい、こちら感謝祭2013企画室。はい、半年ぶりにですね、あの企画が帰ってまいります。感謝祭をフィーチャーしていくね企画。まあ、去年はね、毎週生放送やってましたけど、あれちょっときついんで、まあ月1ということで、今年はやらせていただきます。まあということで、まあ早速今月からですね、まあ感謝祭についてのリーク情報なんかがね聞かれるかもしれません。まあ、まだね、決まってること案外少ないんですけどね、大体ね、こういう生放送の時とかに決まったりとかしていくので、まあ、ぜひ参加していただければな、というふうに思います。はい。ということでね、和さんね、何やるんですかとかって聞くと、ポロってね、もしかしたら僕はポロってリークするかもしれませんので、まあ、ぜひぜひ聞き出してみてください、コメントからね。はい。そして、ノベルゲーム、いつかまた会おうねの進捗報告も一応やる予定になってますので、まあね、その辺興味ある人は、ぜひ聞いていただければな、というふうに思います。ということで、まあ、そしてですね、さっきユーストのビジュアル変わるっていう話したんですが、実はカラーデイズの生放送そのもののビジュアルもちょっと変わります。まあ今までちょっとですね、なんか逆 L 字型みたいな感じの、レイアウトになってたんですけど、ちょっと今月からビジュアルを変えていきます。感謝祭2013に向けて半年間ちょっと画面の調整をちょっと行っていきます。で、まあ今回第1弾ということで、ちょっと、ビジュアルにちょこっとだけ変化を加えますので、まあその辺も、見ていただければなと。いうふうに思います。はい、ということで、この日曜日、10月28日日曜日の10時過ぎからカラーデイズライブ今月やります。よろしくお願いします。はい、でもう一つ、今月の番組のラインナップについて、今月じゃない、今後のカラーデイズのポッドキャストの番組のラインナップについてのお話をちょっとさせていただきたいかなというふうに思います。で、まあ、10月の配信に関してはもう、次回の10月28日で終わりなんですけれども、11月からはですね、ちょっとですね、リスナーさんが提案してくれたテーマがあるので、それをちょっとやろうかなと思うんですが、まあ、前もちょっと話したかもね、アドレさんがね、ツイッターでちょっとやり取りしてる間にちょっと出てきた、トークテーマが、トークテーマって言うとなんか、ポッドナインティーズみたいですけどもね、はい、ちょっと話してほしいっていうか、まあ、ちょっとネタとしてちょっと話すのはいいかな、これで、まあ、たまにやるのもいいかなと思って、ちょっと考えてるんですけども、名前は、和歌の恋愛相談室、ね、ということでね、まあね、もう気温もだいぶこうね、寒くなって人恋しくなってきたので、和歌さんの恋愛相談室というコーナーをですね、ちょっとやろうかなと思います。で、2回ぐらいにわたってちょっとやろうかなと思います。で、まあそんな感じでやる予定ですね。恋愛話についてお話ししていくという予定ですので、和歌さんに対する質問、それから和歌さんこれどう思いますかというまあ意見などありましたら、でこんなこと話してほしいとありましたらですね、ぜひぜひ目安箱の方まで送っていただければなというふうに思います。でね、まあ一応11月入ってすぐぐらいにちょっとやろうと思ってるんですが、もし何も来なかったら、アトレさんと打ち合わせして決めていた、若さんツンデレについて熱く語るか、若さん恋愛の理想の女性について熱く語るっていうですね、2本をお送りするかもしれません。まあ間違いなくどっちかはやります。はい、間違いなくツンデレ理論について話していくか、理想の女性について話していくというのをですね、ひたすら20分話すっていうのを、まあ間違いなく2回のうちどっちか1回では間違いなくやるんですけれども、まあ他リスナーさんから何かありましたらぜひお寄せください。そして今回ですね、エピソード193ということで、そう、そろそろ見えてきました。エピソード200 ね、そろそろ見えてきました。まあトータルで言うともう300何回とかっていう感じなんですけれども、エピソード200まで近づいてきました。でまあね、ミレニアム会なんで、まあまたなんか話すんじゃねえのっていうね、なんか特別会ね、エピソード100の時もなんかちょっと特別会去年やりましたけれども、まあ今回もちょっとなんかやろうかなというふうにはちょっと思ってます。で、ただですね、何話すかちょっと未定です。もしかしたら何もやらないかもしれません。まあちょっと今僕考えているのは20分という枠をちょっと超えてみようかなっていうふうにちょっと思ってるんですけれども、まあちょっとどうなるかまだちょっと未定です。あと7回あるんで、多分11月中に、うまくいくと11月中にエピソード200配信することになると思うので、まあちょっと考えておきます、しばらくね。はい。でね、実は今ね、カラーデイズのポッドキャスト、年間配信予定表とちょっと比較す、比べるとですね、なんと実は2回分配信が遅れてます、配信ペースが。で、11月にちょっとそれ取り返すべく、多分どっか不定期で日曜日と木曜日以外に配信される日が多分あると思いますので、まあその辺もお楽しみいただければなというふうに思います。はい。ということで以上お知らせもろもろしましたということで、あと9分ぐらいしか残ってないんですけれども、はい、ここから本編です。で、まあちょっと今日はね、テクノロジー的な話をしようかなというふうに思います。はい、テクノロジーじゃないですよ、テクノロジーじゃないです、テクノロジーです。はい、お間違いないようにね。ということで突然テクノロジーの話を話していきますけれども、火曜日にね、今週の火曜日に、Apple からまた新製品がね発表されましたね。新しい iPad 第4世代、そして iPad mini、それから、これですね。MacBook Pro! 新しいやつ。はい。MacBook Pro 出るんだっけ？あれ？出ない？あ、出ない？あ、出ない？あれ？俺の勘違いかな。あ、iMac だ！そうだ、iMac。ね、発表されました。はい、ということでね、まあ。まあ中でもこうちょっと飛び切り新鮮なのは iPad mini っていうね、7.9 だっけ、インチぐらいのサイズで、まあ一応 iPhone と iPad の中間ぐらいのサイズみたいでですね、まあ大きさ的には片手で持てるぐらいのサイズっていう話らしいんですけれどもですね、まあいろいろこうね、2チャンネルとかこういろいろ見てるとさ、賛否両論あるわけですよ。中途半端なサイズで出すなとかね。まあ、いろいろあるわけなんですけれどもね。しかも、リティナディスプレイじゃないっていうね、今回ね。そう、だからまあ、リティナディスプレイじゃないとか、クソだろうっていう話とかあるんですけども。まあ、今僕の使ってる iPhone 4S はね、リティナディスプレイですけれども。はぁ、まあね、っていう感じなんですけれども。まあ、いろいろ賛否両論ありますけどね。まあ、僕、Twitter で書いたんですけど、僕ね、iPad mini に関してはね、欲しいって思ってるんですよ。はい。ね、まあ、欲しいと思ったのはね、まあ、一番の決め手はね、大きさ。そう、iPad だとちょっと大きすぎるよね。まあ、でも、iPad mini ぐらいのサイズなら、まあ、許されるかなっていうのもあるんですが。まあ、別に iPad ぐらいのサイズもいいんですけど、ね、いいんですけど、なんか持ち運ぶこと考えると、ちょっとね、ノートパソコン、普段僕、まあ、持ち歩いてるんですけど、ノートパソコン持って、iPad 持って、となると、ちょっと、ちょっと邪魔くさいっていうね、話なので。まあね、ノートパソコン自体僕今使ってるのが12インチなので、まあちょっと比較的ちっちゃいんですけども、ね、比較的小さいから持ち運び楽なんですけども。っていうことを考えると、やっぱり iPad mini ぐらいのサイズが僕にとってはちょっと使いやすいかなっていうのと、あと値段ね、値段。16GB で2900円ぐらいだよね、確かね。ね、3万円でお釣りくるんですよね。そう、16GB で。まあ、だいぶ手頃になったなっていう説があってね。そう。でね、実はね、僕が使う分には iPad mini、もし買うとしたら 16GB で十分なんじゃないか説ね。があって。まあ、iPhone 4S 僕64だよね、あれね。あ、64だよね。そうだよね。64GB なんですよ。僕の iPhone が。で、まあ、そっちに比較的曲とかいろいろ各種データ入れてるので、まあ、別に iPad mini 64までなくてもいいかな、みたいなね。なんか本読んだりとか、生放送の時にちょっと Twitter 見るのに使ったりとかぐらいの用途だと思うので、多分。まあ、そんなでかくなくてもいいかなっていう気もしてるんですけどもね。まあ、ちょっとまあ、これに関してはまあね、iPad mini 来月発売でしたっけ？ね、なんでまあレビュー見ながらね、ちょっと検討はしていこうかなというふうに思います。購入するかもね、多分ね。もしかしたらするかもしれない。いや、多分すると思う。はい。 ね、で僕はあの全講義デジタル化計画っていうね、あの全講義資料デジタル化計画っていうのをねちょっと最近遂行しておりまして、あの授業でもらって、まあ、大体の授業ね全部デジタルで PDF であの資料をもらうんですけれども、まあ、一部ね資料はあの紙媒体だったりするので、それをちょっと今ねスキャナーにかけて PDF 化してねあの保存しておりまして、でこのフォルダをね今ちょっとごちゃごちゃなんですけどね、ちょっと僕の PC の中に保存されてるのがちょっとごちゃごちゃなんですけども、これを整理して iPhone とかに、同期させる。まあね1年生の頃のね前期はねちょっと真面目にやってたんだけどね、ちょっとだんだんこう大体最近ちょっと疲れてきてねちょっとやってなかったですけども、でちょっともうちょっとシンプルに いけるようにちょっと今いろいろいじっておりまして、うん、万が一パソコンがぶっ飛んだ時にねいつでも復旧できるようにしたいなっていうのも一つあるんですけども、何よりもちょっと ねどこでも早く資料を見れるようにしたいねっていうことで、うん、ちょっとそんなことも考えてますね。はい。で、Kindle ね、Amazon、これも今週発表でしたけども、Kindle いよいよ日本で発売するらしいですね。11月だっけ ?11 月、12月から順次ね、発売されて、まあ今予約開始してますけどもね、買う人いるんですかね。まあどうなんですかね、Kindle もね。うん、海外ではまあいろいろ評判あるみたいですけどね。うん。で、あとこれ、今日のニュースですね。楽天の電子書籍で指導入ったらしいですよね。なんで指導入ったのかよくわかんないんだけど。何?あ、誇張してたの?なんか3万点あるよとかって、大口叩いたけど、実は2万点しかなかったみたいな、そんな話だったよね、確か。ちょっと僕はあまり記事読んでなかったんですけども、今日ね。みたいなあってね。まあ、楽天。何でしたっけね?コボだっけ?ね。なんかわかんないですけども。どうなんだろうね。まあ、知らん!それから、これ結構ビッグニュース。ていうか、結構僕としてはこれワクワクして待ってたんですけどもね、意外とうちの学科でも、いやー、発売になるよねーっていう話をしてたら、そうなの?っていう人がいて、割とあんまり周知されてないのかなっていう気もしたんですけども、 Windows 8がね、なんと明日発売です。はいね、いよいよ Windows 8発売ということで、実は僕昨日水曜日ですね、ヨドバシ行ってちょっといじってきました。もう先行で置いてあったんでちょっといじってきました。いや、いじってきたんだけどさ、なんかタブレット端末との境界線がよく分かんなくなってきたね。まあそこまで来るとね、ちょっとどうなんだっていう話もあるんですけども、まあね、ちょっと僕が持ってるその理想とする携帯に近づいてきたかな、パソコンがっていう話で、僕が理想とする携帯、まあ誰にでも使いやすい、そう、誰にでも使いやすいね、この誰にでもっていうのは普段 PC 使わない人はもちろんのこと、僕みたいに普段使い込んでる人でも使いやすいような PC になったらいいよねっていうのが僕の理想論なんですけども、まあだいぶその近づいてきたかなっていう気もしますが、まあただねちょっといじって、まあ動きは割とスムーズなんでね、 iPad みたいに感覚としてはちょっとスムーズなんですけども、まあタブレット端末との境界線がよくわかんなくなってきたよねっていう話で、まあ UI、 まあユーザーインターフェースに関しては正直ね、あれだと思います、あれ、ね、あれ慣れたらいいんじゃないっていう話だと思うんですけどね、まあ最初はちょっとやっぱり戸惑うかなっていう気もしますけどもね。まああとはアップグレードのね、敷居低くなりましたよね、今回からね。アップグレードするのに必要なのが6000ぐらい。なんか、そう、7とか XP 使ってる人はね、なんか6000か8000ぐらいでね、なんかもうアップグレードできるみたいなんですよね。うん、安くなりましたね。まあ Mac の OS と比べたらちょっと高いですけどね。うん、まあだいぶ敷居低くなったなっていう気もしますね。そもそも新規インストールでも安くなったんですよね、ちょっとね。うん。来年からうちの大学のデフォルトになるんですかね、Windows 8。まあ、わかんないですけども。まあ、多分僕もまた近々いじる機会あると思うので、ちょっといじっていこうかなと思います。ね。っていうか、そんなことより、土曜日、ついにお渡し会です。はい。ね、土曜日、ついにお渡し会がね、やってまいります。ゆるゆりブルー、噛んでた、ごめんなさい。ゆるゆり、ブルーレイ &DVD ボリューム2発売記念、三上しおり、ふるさと凱旋の旅ということで、10月27日土曜日、和さん、アニメイト札幌店のお渡し会に行ってまいります。ね、パーソナリティ和歌初のアニメイベントの参加ということでね。まあちょっとどうなるのか、ちょっと今ね、若さん、ドキがムネムネしてしすぎて、ちょっとやばい件についてっていう話なんですけどね。もうね、俺がテンション上がっちゃってるってね、やばい、どうしよう、俺がドキドキしてるっていう話なんですけども。まあ、この話に関しては、ね、次回、まあもう次回はね、日曜日なんで、もう終わってるんでね、お渡し会が。次回、じっくりとね、話していきたいので、次回はゆるゆるの話で多分終了です。はい。 と、あとまあ、日曜日の生放送でもちょっと、お渡し会の時の話はしようかなというふうに思ってます。ということで、次回は10月28日日曜日配信、そして10月28日同じく日曜日生放送あります。よろしくお願いします。ここまでのお相手、若でした。それでは皆さん、次回までお元気です。さよなら。You call